イランカラプテ、おはようございます。2021年8月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ、第244回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。8日も札幌市では気温が30度を超え、真夏日が連続19日間となり、1924年の観測史上最長となりました。この環境下でのマラソンは命に関わります。アイヌ語で8月は死によらっと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、7月17日付北海道新聞日高版より、ビラトリイオール文化交流センター安全工事願い知人祭。ビラトリ町の第三セクター、町アイヌ文化振興公社の新たな活動拠点となる施設、イオール文化交流センターの建設工事の安全を願い、ビラトリ町ニブタニ地区の建設予定地で、7月13日、アイヌ民族の伝統的な知人祭、土地の神の祭り、チセコへ祈んの委託が行われた。センターの整備は、校舎の事業拡大などに伴うもので、整備費として、本年度は国のアイヌ政策推進交付金2億2000万円が交付される。職員らはセンターを拠点に、アイヌ民族の伝統的生活空間、イオール、再生事業などに取り組む。具体的には、アイヌ民族が生活に使っていた自然の素材を確保するため、猿川流域の調査や有用植物の栽培を進める。知人祭は、町が同校舎の貝沢光雄指導員に祭祀を依頼し、関係者ら約30人がカムイの実、神への祈りを行った。知人祭には、建設予定地に住む生き物たちに対して工事が始まることを伝える意味もあるという。貝沢さんは、工事の無事や働く人の安全を祈ったと話した。5月に着工し、工事完了は来年2月25日を予定している。遠藤町長は、センターを整備することで、今まで以上にアイヌ文化の振興継承のための人材育成や素材確保などを拡充できたらと話した。本日二つ目のニュースは、8月4日付北海道新聞より、アイヌ民族であること隠さない、札幌の古川さん、子供3人と参加。アイヌ民族であることを隠さず、自分らしく生きる楽しさを伝えたい。東京オリンピックマラソン競歩に合わせて古式舞踊を披露する踊り手の一人、札幌市清田区の主婦古川久美子さんは、30代までアイヌ民族の血を引くことを隠してきた。差別されるかもしれないから、アイヌ民族とは距離を置いた方がいい。そんな思いを変えてくれたのは、舞踊や文化との出会いだった。アイヌとしてオリンピックに携われることが嬉しい。当日は子供3人と共にステージに立つ。古川さんは、日高管内ビラトリ町出身。幼少期は、アイヌ民族への差別やいじめが色濃く残っており、被害に遭うことを心配した母親は、娘がアイヌ語やアイヌ文化に接することを嫌がった。 見よう見まねで古式舞踊を友達に教えようとしたときには、そんなことをするんじゃないと怒られた。アイヌ民族に関する話題は自然と避けるようになった。転機は30代になり、ビラ取り町の臨時職員として働き始めたことだった。アイヌ文化に関するシンポジウムの講演録作りを手伝う中で、アイヌ文化の伝承に懸命に取り組む人たちの存在を知った。自分もアイヌとして活動したい。地元のアイヌ文化保存会に入り、町立二二谷アイヌ文化博物館にも足を運んで、舞踊や文化を一から学んだ。保存会の講演で舞踊を披露し、発信する喜びも味わった。長女の水木さん、長男の龍さん、次女の葉月さんとは、親子4人で地域のアイヌ舞踊やアイヌ語の教室に通い続けてきた。子供には最初から楽しい経験としてアイヌのことを教えたい、と願う。北海道アイヌ協会と同は、当初、オリンピック開会式での舞踊の披露を目指しており、古川さん親子は、一生に一度の記念、と参加を決めた。開会式での披露は、昨年2月に不採用になったが、龍さんと葉月さんは、7月23日に国立競技場で行われた開会式で、日本国旗を先導する大役に抜擢された。龍さんは、普通は入らない場所に行けて楽しかった、と振り返った。古川さんは、支えてくれる人たちに感謝しながら、子どもたちと精一杯踊りたい、と語った。本日、三つ目の記事は、8月5日付、西日本新聞夕刊より。五輪で発信、文化だけ？アイヌ先住権、置き去り。2019年施行のアイヌ施策推進法で、先住民族と明記されたアイヌ民族。国立の文化施設が開業し、東京オリンピックの競技会場で踊りを披露するなど、文化発信への期待が高まっている。一方で、先住民族の権利は認められず、議論は置き去り。海外では認められた例もあり、政府に都合よく使われているのでは、と懸念する声が上がる。黒い T シャツの背中に、アイヌ文様と2020東京の文字。7月、北海道アイヌ協会のメンバーら十数人が伝統の踊りを練習していた。8月5から8日に札幌市であるマラソン競歩の会場で披露。無観客だが映像がインターネットで配信される。政府は昨年7月、五輪開催に合わせて白老町に民族衣装展示や伝統楽器の体験などができる民族共生象徴空間ウポポイを開業。1周年式典で加藤官房長官は大会を通じた積極的な文化発信を強調した。踊り手の渡辺佳代さんは踊る姿を見てもらい、アイヌに興味を持ってもらいたいと話す。一方で政府は明治時代に禁止された伝統的な酒漁など先住権の復権に対しては冷淡だ。2007年に日本も賛成して採択された国連の先住民族権利宣言は、土地や資源などに関する権利の保護を各国に求めている。国連の人権差別撤廃委員会は、2018年、日本にアイヌの権利保護を勧告もしたが、推進法に先住権は盛り込まれなかった。アイヌの男性は、2019年、先住権を主張して、行政の許可を受けずに伝統的な酒漁をし、翌年書類送検された。2020年に民族の団体が権利の確認を求めて提訴すると、国と北海道は争う姿勢を示した。アイヌとして初の国会議員になった故茅野茂氏の次男、四郎さんは、先住民族と認めながら先住権をないがしろにするのは矛盾していると指摘する。シドニーオリンピックやバンクーバーオリンピックでは、先住民族が開会式に登場したが、今回は採用されず。札幌で踊るだけで、本当に文化の発信になるのか？と疑問視される。差別も依然としてある。3月にはテレビ番組で差別表現が使われ、東京都国立市でも同様の落書きが見つかった。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、その理由を、 明治政府による日本人への同化政策の歴史や奪われた先住権といった観点から本質的な議論ができていないからと分析。世界の注目が集まるオリンピックは民族の現状を広く知ってもらい、政府に改善を迫るきっかけになり、政府は素晴らしい文化ですと発信するだけでなく、歴史認識に踏み込んで示すべきだと話していた。本日4つ目の記事は、8月6日付北海道新聞より、大会成功願い古式舞踊。東京オリンピックの男子20キロ競歩の競技開始に先立ち、アイヌ民族らが8月5日、古式舞踊を札幌市中央区の大通公園で披露した。踊り手は選手への歓迎やオリンピック成功への祈りを込め、アイヌ民族が大切にしてきた多文化共生の精神を世界に発信した。踊りはオリンピックの公式プログラムで、国や北海道、札幌市などの主催。新型コロナウイルスの感染対策として、人が密集することを避けるため、周囲を見えないように囲い、無観客で行った。舞踊は、ウポポヤン、リムセヤン、歌いましょう、踊りましょう、と題し、男性が剣を持って厄災を払う、エムシリムセや、釧路地方に伝わる鶴の舞、サロルンカムイリムセ、など、15の古式舞踊で構成。道内各地から集まった76人の踊り手が、伝統衣装に身を包み、力強く舞った。踊り手の平取町在住、岡本智也さんは、世界中はコロナで大変な中だが、オリンピックの舞台で披露できて誇りに思う、と話した。舞踊は8月5日の競技後の夜にも実施した。6日朝の男子50キロ競歩を除き、6日から8日の各種目のスタート前にも披露する。各界動画投稿サイト、YouTube の民族共生象徴空間、ウポポイの公式チャンネルで生配信される。本日最後のニュースは、8月6日付、北海道新聞、ウコチャラン家のコーナーより、新日高町静内在住の葛野継夫さんのチャラン家です。うちの親父、父親でアイヌ文化伝承者の古達次郎さんのことです。うちの親父は、アイヌという言葉は、本来、アエイヌだ、と言っていた。アは先輩に対する尊敬。小さく書くエは後輩への尊敬。イは聞かせるという意味。ヌは聞くこと。先輩と後輩が、互いに意見のやり取りをするということだ。自らの文化を残していく、それがアイヌ民族の本当の姿だと思う。大地を愛おしみ、汚すことなく、傷つけることなく大事にする。土、空気、太陽、山、海。人間の作った自然は一つもない。私たちは自然界の恩恵により生きているのではなく、生かされている。これを忘れてはならん。自然界のすべてが神様だ。雲、太陽、星、地球の核にまで、我々は神のみ、神への祈りをする。自然界の恩恵に対し、感謝の気持ちで祈る言葉を発する。最初に、イレス・フチ、火の女神にお祈りをし、それが煙に乗って運ばれる。届いたもんだかは誰にもわからん。わしらの気持ちの中で、受け取ってもらえるよう、2回も3回も4回も、長く長く言葉を祈る。これがカムイに対するお祈りだ。雨が降ってきたな。天界でわしらの話を聞いてるんだ。これを喜びの雨だと解釈する。2016年に浦河町記念薄で北大が返還した遺骨の再埋葬をした時のことだ。2日がかりの儀式を終えて荷物をトラックに積んで、誰かが終わったぞって言ったら雨がざーっと。それは悪い雨でね、我々の言葉が天界に通じたんだ。よくやってくれた、ということで雨を降らしてくれた。けれども、静内の遺骨は、ウポポにある。本来は遺体を、キナ、ゴザでくるんで穴を掘って土葬する。そして、長い間ご苦労さんです。ゆっくり休んでください、と言葉を唱えればよい。肉体は土から生まれ、朽ちたら土に帰り、魂は天界に昇る。 それがわしらの文化だ。ウポポイでは遺骨がコンクリートの施設の中に入れられている。これで尊厳のある埋葬と言えるのか？掘った場所に返すのが筋ではないか。アイヌ施策推進法も納得できない。個人をアイヌ民族と認定する基準がないから、法律上は誰がアイヌ民族かわからない。アイヌらしき言葉を使い、歌っていればそれがアイヌだと言ってるようなものだ。世も末だな。法律の交付金を受けるには、市町村が計画を作り、政府が認定する仕組みになっている。しかしそもそも政府は、アイヌに寄り添って話を聞いたことがあったのか？北海道うたり福祉対策は、アイヌが困窮したから始めたという。このうち高校、大学の就学資金などは役に立ってる。それでも、言葉はきついかもしれないが、生活が苦しくなったのは、わしらの土地にお前らが入ってきてからだろ、と言いたい。強制というのであれば、政府はこうした歴史を明らかにしてほしい。していないから差別が生まれる。それが一番理不尽なのよ。親父はひび割れた茶碗は元には戻らんと話してた。アイヌ民族の心には差別による傷があるんだわ。中学校を出た頃、親父に法務局に行ってこいと言われた。明治政府が蝦夷地を北海道にするとき、どのアイヌからなんぼで買ったかを調べろということだった。親父は死ぬまでこのことを言ってた。元参議院議員の茅野茂さんも、アイヌはアイヌもしり、つまり日本人が勝手に名付けた北海道を日本国へ売った覚えも貸した覚えもございませんと言ってた。それから故山本たすけさんも、アイヌというもの、この北海道というものの大地主であるものを北海道を取り上げて無断使用してから150年、200年経つと話してた。これらの言葉を消えさせてはいけない。北海道を植民地化して編入した際、アイヌの絵菓子と土地の権利書を交わしたのか、買ったのか、かっぱらったのか、政府はわかりやすく説明してほしい。結局、うちの親父、おふくろ、それ以前のアイヌたちは、アイヌ民族としての存在すら語られないまま亡くなった。その代わりでもないが、わしはほじくり返して明確にして、カムイの実をして届けてやろうと思うのよ。我々の祈りの言葉が煙に乗って天界に行くという考え方と風習に基づいてやりたい。そうでなければ天界にいる絵菓子や淵にいい知らせができない。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、今、くずのさんの記事ございましたけれども、くずのさんの言う通りだなというふうに思いました。
ありがとうございました。以上が、地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。
上松由紀の朗読のコーナーです。本日はアイヌと神々の物語、著者茅野茂、ロバタで聞いた親ペケレ、発行日2020年4月5日、発行所株式会社大和警告社より、身代わりの美女を朗読いたします。私には父がいて母がいて、何不自由のない暮らしをしていた一人の若者でした。ある日のこと、父が、私は若い時に石狩川の中ほどにいる仲良しの物持ちに私の宝物を貸したが、お前にそれを取りに行ってきてほしいものだ。あの宝が息子であるお前の手元に戻ると、お前は国中で並ぶものがない物持ちになることができるであろう、と私に言いました。このように父は一人息子の私に何回も何回も言うので、私はある日そこへ行くことに決めました。すると父は、石狩川の中ほどへ行くのには、このように行くと近いものだ、と丁寧に道順を教えてくれましたが、途中で一晩だけどこかに泊まらなければならないということです。私は父に教えられた通りに、自分たちが暮らしている小谷に流れている川を、上流の方へ向かってどんどんと歩いていきました。いつも狩りに来る場所も通り過ぎ、川が沢になり、沢を登り詰めて別の川が見える峰の上まで来ました。私は山の上から方角を確かめて、やや広い小さな沢まで下っていき、そこで泊まることにしました。そこには父が教えてくれた通り、 昔、父が泊まったらしい木の皮で屋根を拭いた小屋がありました。私はずり落ちかかった木の皮を重ね直し、一晩ぐらいは泊まれるようにしました。夕食が終わる頃にはすっかり日が暮れてしまい、さて寝ようかなと思っていると、外で人間らしい足音が聞こえました。そして、入り口の方から人間の声で、えへん、えへん、と咳払いの声がしたので、私は、誰だか知らないけれど、どうぞお入りください、と返事をしました。すると一人の女が、それも美しい娘が入ってきたのです。その娘の顔を見て私は驚きました。コタンでも大勢の娘がいて、美人もたくさんいると思ってはいたのですが、見たことも聞いたこともないような美しさです。私はその美しい顔を見て、この娘はきっと神様に違いないと思いました。小さい囲炉裏の向かい側へ娘は遠慮がちに座り、しばらくしてから娘は次のような話をしました。私は先ほどあなたが登ってきた小さい沢の両側に天国から降ろされて暮らしているケルプノイエ、触るとねじる、とケルプトゥルセ、触ると落とす、というトリカブト姫の姉妹の一人です。私はその妹の方ですが、日頃私たち姉妹は狩りの時に役立っているということで、あなたの父からいらん、木を削って作った御幣やお酒を送ってもらい感謝しています。見たところ、あなたは本当に精神のいい若者ですが、これからあなたが行こうとしているところに大変心配なことがあるのです。というのは、あなたが行こうとしているコタンの川向こうに住んでいる大蛇。大蛇といってもちょっとやそっとのものではなく、アイヌが作るどんな大きい丸木舟の材料よりも太い大蛇が、一年に一回コタンへ来るのです。ただ来るだけならいいのですが、川の向こうからこちらへ大蛇の体が届いてしまい、大口を開けて人間を一人口の中に入れてもらうまで動かないのです。それも、はじめはいい娘とか、いい若者とか、美しい若妻が狙われ、今ではコタンが全滅しそうになっています。このままでいたなら、あのコタンの人たちは、一人残らず大蛇の餌食になってしまうことでしょう。それと、あなたが明日行くことになっている家にも、若者が二人、娘が二人いますが、コタンの人たちの間で相談して、その娘のうちの妹の方を、大蛇の口に投げ込むことが決まっているようです。それを神の力で見た私は、あなたの父の友人だった家の不幸を見知らぬふりはできないと思い、ここへ来たのです。大蛇の口へ投げ込まれようとしている娘の器量は、神である私も叶わないぐらいの美しさです。明日はあなたと一緒に古丹へ行きます。そこで、私を大蛇の口の中へ投げ込んでください。そうしたならばどうなるのか、あとはじっと見ていてください。と、触ると落ちる猛毒の神である妹のトリカブト姫が私に聞かせてくれました。私は丁寧にトリカブト姫に何回も何回も恩かみ、礼拝をしました。そしてその夜はトリカブト姫も小屋に泊まりました。次の朝早く、まだ行ったことのないコタンを目指して、私はトリカブト姫と二人で歩きました。しばらく行くと大勢のコタン、広いコタンがありました。コタンの中を下っていくと、その中ほどに村長の家と思われる島ほどもある大きい家がありました。その家の前へ行き、えへん、えへん、と咳払いをすると、家の中から一人の美しい女が出てきて、私たちにどうぞお入りください、と言いました。私とトリカブト姫の二人が中へ入ってみると、二人の若者と二人の娘がおり、その家の主である父の友人の村長もおりましたので、丁寧に礼拝をしました。その後で私は父に言われた通りに、以前父があなたに貸してある宝物を受け取りに来たのです、と言いました。すると、その家の主である村長は、全くあなたの言われた通りで、宝物はすぐにお返ししますが、実を言うと、私たちはコタンの中で大きな悩みを持っているのです。というのは、私の小さい方の娘を、明日になったら一年に一回来る大蛇の口の中へ投げ込まなければならないのです。それを思うと、悲しくて悲しくて、どうにもならず泣いてばかります。と語りました。また、コタンの中でも評判の美男や美女、それに若い人妻などが選ばれ、このまま行くと、コタンには人が一人もいなくなるでしょう。と村長は涙ながらに言いました。大蛇は顔を横切って頭だけをこちら側に置き、大きく口を開けていて、口の中へ娘を投げ込むと、パクリと口を閉めて、川向こうへ戻ってしまうということです。話を聞いたその夜、私は神であるトリカブト姫が、下の娘の身代わりになってくれることを一言も言わず、村長の家へ泊めてもらいました。次の朝、まだ夜が明けきらないうちから、家の人々を起き出して、 あの美しい妹娘に死に装束を着せ、外へ連れて行きました。娘は死ぬほど泣き叫び、別の若者たちが手を取り、後から押すやら引っ張るやらして川の方へ下っていくうち、夜がしらしらと明けてきました。古参の人が河原近くへ行くと、噂の大蛇が川を渡ってきて、頭は川のこちら側にあり、尻尾は川の向こう側にあって、丸太のような体で流れを止められた川は、大蛇の体の上にあふれ、まるで滝のように流れ落ちています。そして話に聞いたように、大きな口を開けて娘が投げ込まれるのを待っていました。その口へ、今、まさに娘が投げ入れられそうになりました。そこへ走り寄った私は、高い声で、待ってくれ、娘の身代わりに私の妹を差し上げます。と言いながら、鳥かぶと姫をさっとばかりに大蛇の口の中へ投げ入れました。大蛇は、ばくりと音を立てながら口を閉じ、スーッと体を引き縮めて、川の中ほどまで戻ったかと思うと、その頭が流れの中で吸い込まれるようにして流れ始めました。流れながら、大蛇の身が溶けて骨がバラバラになり、白くなった骨だけが大洪水の時に流れる流木のように、ゴロン、ゴロンと重なり合いながら流れていきました。それを見た古丹の人たちは抱き合って喜びました。そこへ、大蛇の口の中に投げ込まれたと思った鳥かぶと姫が笑顔で戻ってきたのを見て、古丹の人たちは二度びっくりです。村岡の娘も嬉し涙で顔をぐしゃぐしゃにして家へ戻ってきました。死んだと思った娘の顔を見た村岡も涙を流して喜び、何度も何度も私にお礼を言いながら、父が貸してあった宝物を何倍にもして返してくれました。そこへ古丹の人たちも、古丹の避難を救ってくれたお礼にと、たくさんの宝物を持って集まってきましたが、私は一つも受け取りませんでした。そうして、もう一晩泊まった翌日に私たちが帰ろうとすると、昨日助けたあの娘が母親に何やら低い声で逃げ出しました。娘に代わって母親が言うことには、あなたのおかげで助かった娘なので、至らないものではありますが、連れて帰り、せめて水汲み女にでも、巻き取り女にでも、おそばへ置いてください、と泣いて私に頼むのです。それを聞いた私は、早速一緒に連れて帰ってもいいけれど、今日は神の娘も一緒なので、後ほど迎えに来ます、と約束をして、神の女の鳥かぶと姫と二人で帰りました。最初に鳥かぶと姫と会ったあの仮小屋まで戻り、二人でそこに泊まると、鳥かぶと姫の言うのには、アイヌであるあなたの精神がいいので助けたのでした。今になってみると、あなたと結婚したくなりましたので結婚することにしましょう。しかし私は神ですので、アイヌの子端に死ぬまでいることはできませんが、二人の間に子供が生まれ、孫が生まれてから、あなたに神の国へ来てもらい、本当の結婚をしましょう。それと、助けたあの村麻の娘も精神のいい人ですので妻にしなさい。そうすれば、私たち二人の妻は仲良く暮らし、あなたは国中で比べるものもないほどの物持ちになるでしょう。と言ってくれました。そして鳥かぶと姫は、後で家と共にあなたのところへ行きます。と言いながら、穴場に来た時と同じ足音をさせて、闇の中へ消えていきました。次の朝、私は早く起きて自分の家へ帰ってきましたが、父へは受け取ってきた宝物を渡しただけで、神の女の鳥かぶと姫に出会ったことや、向こうの古丹での出来事を一言も話しませんでした。何日か過ぎてから、あの助けた娘と、二人の兄や古丹の若者たちが、まるで滝木でも縛るように、たくさんの宝物を縛り、それを背負ってやってきました。それを見た父は、事情を聞き、喜んだり、事の次第を報告しない私を叱りながら、よかった、よかった。精神さえ良ければ、そのように思いもしないところで、神が助けてくれるものだ。と泣いて喜んでくれました。そうして数日が過ぎたある日のこと、家の外の祭壇の向こう側で、色地の火を外る音が聞こえました。窓のすだれを巻き上げてみると、神の女の鳥かぶと姫が家と共に来ていたので、私は早速外へ出て、その家へ入ると、右座の方に姫が座っています。私が入ったのを見ると、姫が後ずさりしましたので、私はその前を通って横座へ座り、姫に向かい丁寧に礼拝しました。そこへ父と母は、持っている着物の中で一番上等なものを着て、二人揃って静かに入ってきて、神の女である私の妻を、アイヌ風の礼拝で丁寧に迎えてくれました。父や母に、私は改めて鳥かぶと姫を詳しく紹介したのです。その後、人間である妻の方は、父たちと暮らさせ、私は神の女の鳥かぶと姫の家にいました。 妻たちが仕事をする様子を見ると、二人は本当に仲良く、いつも笑い声を立てながら働いています。神の女との間には男の子一人と女の子一人が生まれ、人間の女との間にも同じように子供が生まれました。やがて、二人の妻の息子たちも成長し、妻を迎えて、孫も生まれたある日のこと、神である私の妻は、自分の女の子に手を引かせて、神の国へ帰ってしまいました。その後、私も年を取り、まだまだ死ぬ年でもないのに病気になったのは、トリカブト姫であった私の妻が私を呼びに来たのでしょう。私が死んでも、普通のアイヌが死後に行く裏側の世界へ行くのではなしに、トリカブト姫のもとへ行くことになっているようです。したがって、私を供養するには、トリカブト姫へ供物を送ります、と言ってほしい。そうすると、子供であるお前たちが作ったものを受け取ることができるでありましょう、と一人の男は語りながら世を去りました。昭和44年4月15日採録。語り手は黒川千尋さんです。いやいらいけれ、ありがとうございました。カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、エルムノットレトゥンカムイ、エリモ岬のシャチの神で、語りは黒川てしめさん。録音は1966、昭和41年1月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユから編によりお聞きください。
ハワルンのうちかぽんぺー、アワルンにキエルンのトゥータ、アワルンチアステアステ、アワルンチテルケレテルケリン、アワルンイタカサリン、アワルンエネオカヒ、アワルンウネピトホ、アワルンウチコルポンペ、アワルンチコトンカヤ、アワルンウキムカムイ、アワルンチコトンカコロカ、アワルンウキムカムイ、アワルンイテルイカスパン、アワルンウチコルポンペ、アワルンウネワンペ、アワルンテトヤスカラ、アワルントタノカムイ、アワルンウホルキウカムイ、アワルンウチコトンカ、アワルンアナキコロカ、アワルンウホルキウカムイ、アワルンニタンカスパンワ、アワルンウチコロポンペ、アワルンイケサンパクニ、アワルンチェトヤスカラブ、アワルントタノカムイ、アワルンウカナカムイ、アワルンチコトムカコロカ、アワルンウカナカムイ、アワルンフミルイカスパン、アワルンウチコロポンペ、アワルンイスラムトイコーニ、アワルンテトヤスカラン、アワルントタノカムイ、アワルンメガラカン、アワルンウトシチレ、アワルンウ おいしいチーリン、アオロンのハイノラクロン、アオロンチコトムカコロカ、アオロンウチコロポンペ、アオロンウセセカスパン、アオロンウネワンペイ、アオロンテトヤスカラプ、アオロントタノカモイ、アオロンレポカモイ、アオロンレヤケヤシリ、アオロンウチコルポンペ、アオロンチコトムカナ、アオロンイタカンキコロ、アオロンエルムノトウタン、アオロンチテルケレテルケレ、アオロンチアステアステ、アオロンウトイカシケ、アオロンアイタコマリ、アオロンポンリポカムイ、アオロンワスペタネ、アオロンラチヘドリ、アオロンラチヘプシュン、アオロンキコロカロピン、アオロンチキシマホミ、アオロンウユケドペ、アオロンワコロポンペ、アオロンアノピテテ、アオロンポンデポカムイ、アオロンワスペタネ、アオロンカルカシワラニネ、アオロンアシケウトロン、アオロンウチコルポンペイ、アオロンチエペカシ、アオロンウチコルポンペイ、アオロンアラリカタ、アオロンウオロバノ、アオロンウヒカンキファン、アオロンウチシコカラセ、アオロンウチシコバイセ、アオロンウコネヘイネ、アオロンウトカペネ、アオロンイパンキキコロ、アオロンウアナナエテ、アオロンシネアンティカラ、アオロンタカレイタミ、アオロンワレタム、アオロンイパンキコソ、アオロンイパコロポンペ、アオロンワナヤクン、アオロンエデハパフノ、アオロンウオカコニ、アオロンアラムヒパフノ、アオロンエオカキワン、アオロンイエロフィケタン、アオロンエオカキワン、アオロンエネイタキ、アオロンイパコトト、アオロンイタカンヤフィン、アオロンエピルカノナン、アオロンカムヨピタン、 あおろんいやいこどんかん。あおろんいえうかおろかん。あおろんおしこまぜ。あおろんおたてこそ。あおろんうれぷかむい。あおろんえねえやいのれいわん。あおろんねのえはべあにゃくん。あおろんうれぷかむい。あおろんしとんこかのうやら。あおろんえのにぐす。あおろんえねえはべあんてん。あおろんえねこそ。あおろんうかべぷんかむい。あおろんおろたんやなん。あおろんえのねこかん。あおろんえちしのべえ。あおろんえちせとり。あおろんあおいぴぴおん。あおろんいぴゃんかいあいかぷ。あおろんえいぱぬ。あおろんいぺぽかいき。あおろんあいあいかぷきんたん。あおろんこるか。Korka, ne, eyet ne kusu, tana nak ponde punka mui. Oro tana kusu, iteki ne no tewa no ekiak ne, papis no, humpean erum no tuta humpean yak ne, etira, si, nepe koro, koro epirka onne, ekisyakka, nenka, ne waka hosipeanka e aikap na. Iteki ne no, Etiswa erpak ipeanka aikapane, erpak tananak daian noine aian nasikoro, ponte, akoro, ponte aveanpikori aian noan nikusu, akor pompesko anankor ateksaikarim nekunakaramkor mozanakut aian inupe, aitaritarikor ananne, eun, mozan, horano, potisanakorka erumnotuta oroano, humpeganua, humpekirpu,
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編158から159ページの解説を読ませていただきます。私の可愛い女の子はどんな男に嫁にあろう。熊神は大食いだし、狼神は足が速すぎる、竜神は音が大きすぎる、アイヌラッコラは娘がすがる、殺心ならばお似合いだと、娘の将来を夢見ていると、あっという間に殺心が娘をさらっていってしまった。悲しくて毎日泣き暮らしている私の夢に、成長した姿で娘が現れて、すべての神々が私を嫁に欲しいと思っていたので、殺心はわざとあなたに順位をつけさせ、他の神々を諦めさせ、私を連れ去ったのです。私は殺心の妻になっているけれど、あんまりあなたが泣くものだから、私も悲しくて食事もできずにいます。もう泣かないでいてくれるなら、エリモ岬に毎年クジラをあげてよこしましょう、と言った。それからというもの、エリモ岬には毎年クジラが上がるようになった、という話。シャチシンが母の口を借りて、バズと婿にふさわしい男の序列をつけさせるというところが面白い。日本の昔話、ネズミの嫁入りにも、夫にふさわしいものの序列をつける場面があった。エルムノットレプン神、エリモ岬のシャチの神、の解説でした。以上で、神ゆからの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。茅野茂二部谷、アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした、世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダー片手に、 往年の淵、江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時にはご要望に応じ、館内をご案内することもできます。創立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆうからとともにお立ち寄りください。
ヤンカラプテ、二部谷小学校の根校です。二部谷小学校は7月22日の海の日から夏休みに入りました。新型コロナウイルスの収束はまだまるで見えませんが、今年は学校プールを開設してもらえたので、午後になるとプールから子どもたちの楽しそうな元気な声が校長室にまで聞こえてきます。それにしても暑い日が続きますね。まともな雨がずっと降っていません。北海道で30度を超える日がこんなに続くのもここ数年なかった気がします。農家さんや酪農家さんは干ばつの被害や搾乳において大変困っているのではないでしょうか。それでいて、こんなに暑いのに、セミの鳴き声が全く聞こえません。自然界に異常事態が起きているのでしょうか。台風は嫌ですが、大地をしっとりと湿らすしっかりした雨が欲しいですね。さて、一学期を終えて、感じたことをちょっと述べたいと思います。皆さんご存知だと思いますが、新学習指導要領が小学校では平成30年度から移行期間に入り、昨年度から全面実施されました。中学校は1年遅い今年から全面実施されています。この学習指導要領というのは、日本全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めているカリキュラムの基準です。およそ10年に一度改定されます。今回の改定は大改革と言われています。簡単に言うと、これからの新しい時代に必要となる資質能力を踏まえて主体的、対話的で深い学びをさせていくというものです。つまり先生に教えられることをただ覚えていくのではなく、自分から考えて友達など自分以外の人とのコミュニケーションを取りながら自分の考えをまとめたり、発表したりできる質の高い学びにつなげていくというものです。今までずっとネックになっていた暗記中心の入試制度まで変えていこうとする今回の改革は気合が入っていると言えます。その底辺を担う小学校教育の一教員としてしっかりとやっていかなければならないと考えております。この一学期、コロナ禍ではありましたが、昨年と大きく違っているのは、学校行事を縮小しながらでもできたということです。全くできなかった昨年と比べることができる、ある意味貴重な体験をしているわけです。学校行事で育つ力の大きさをまじまじと感じることができました。1年生を迎える会、運動会、全校遠足、全校宿泊学習が主な1学期の大きな行事でした。子どもたちが一つ一つの行事を終えるごとにぐんぐん成長していくのが見て取れました。 学校としてはそれぞれの行事で、今回はこんな活動やこんな手立てを通して、こんな力を身につけさせたいと計画を立てて取り組むわけですが、二部谷の子供たちは大変素直なので、一生懸命それに応えてくれます。例えば、運動会の粘り強く取り組める子を目指すという目標であれば、学年やそれぞれの子に応じて、高さや厚さを変えた克服させたい壁をいくつも設定し、それを乗り越えるごとに評価してあげます。つまり、その頑張りに対し、職員みんなで褒めてあげるわけです。また、全校宿泊学習であれば、高学年の下級生に下級生を指導する力を育てることが大きな目標の一つになります。ルールを守りながらも楽しく過ごさせるために、どんな企画を考え、どのように話しかけ、理解させて、導いていくかを考えさせます。子供たちは涙を流しながらもしっかりと企画し準備を進めます。だから当日はみんな自信満々生き生きと活動します。学校でみんなと寝て食事を作って食べる楽しさもありますが、高学年は自分たちが考えてきたことを全力で取り組む爽快さと、下の子たちが従ってくれたり、楽しんでくれたりする充実感を味わいます。二日目のお昼に下校しますが、みんな疲れてぐったりしているとはいえ、精一杯頑張ったという満足感に満ちあふれ、満面の笑顔で帰っていきました。普段の授業ではなかなか育ててあげることのできない力を、これらの行事を通して身につけていくのだとつくづく感じます。新学習指導要領の目指す主体的、対話的で深い学びに、学校行事という場面を通して少しでも近づけたらと考えております。今、働き方改革を進めていかなければならない現実があります。行事の生鮮もその中の一つになっております。なくしても良い行事、簡素化できる行事、絶対にこのまま大事に続けていく行事、それらをしっかりと見極めて判断していきたいと考えております。それでは皆さん、いやいらいけれ。
第244回目の最後のコーナーです。それでは本日の感想をまず植松さんに聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
はい。今回初めて朗読のコーナーということで、植テケレを日本語訳ですが、一本丸々お読みしたんですけれど、日本語でこれだけの量なので、アイヌ語でこれを全部覚えて、かつ暗記してる。暗記でこれ全部覚えてて、で、何本も、いろんな種類を、ウェペケレとか、サムギュカラとか、覚えていらっしゃる縁の方々は本当にすごいなって思いました。しんどかったです。ですね、紹介したアイヌと神々の物語っていう本なんですけど、今回紹介した身代わりの美女っていう物語の他にも、何本、結構10本、20本ぐらい、30本くらいかな、結構いっぱい入ってて、その中でも私が一番好きなのが、ひとくじじさんと私って題されてる、ウェペケレなので、もし皆さんよかったら、アイヌと神々の物語読んでくださると嬉しいです。
はい、ありがとうございました。それではですね、もう今オリンピック、パラリンピックということで、日本中が、なんていうんですか、 湧き上がってるというか、テレビでみんな見てると思うんですけども、実は私、卓球を中学校の時にしてまして、特に混合ダブルスで、伊藤美誠と水谷隼の、ペアが金メダル取ったっていうのもすごい嬉しかった。初め負けてたのにちゃんと挽回してね、やったっていうのが、まあ、階級だなと。で、水谷隼の方は、なんか目の、なんていうんだ、障害があって、治すことができないそうです、今の水準では、医学の水準では。それで引退を、まあ、決意したと。30いくつなんですけど、ちょっとね、もったいないなと。
ですね。
思ったりしてました。オリンピックに関して、千石さん、なんか一言ありますか？
オリンピックについてですか？今回ですね、森さんの組織委員長、ね、の、差別的な発言により、多様性について逆に注目されることがあって、短いショートパンツの女子選手、短いビキニの選手がこう長いの履いたりとか、いろいろなそういうなんか多様性を日本人が結構鈍感な分野だと思うので、そういうところに気づかせてくれる意味で、それからアイヌのも今回ニュースで紹介しましたけど、踊りは発信してるけど開会式には不採用だし、先住権は回復されずだしっていうあたりで、いろいろなそういうなんか人権に関する部分で考えるきっかけをまあいろいろ示してくれたかなっていう部分では良かったかなと思いますが、オリンピック開催そのものがどうかっていうのはこれからじっくり反省されたいところですね。
そうですね。森元会長はね、アメリカかどっか行った時に最終聖火ランナーをね、松井秀喜にしたかったみたいなわけのわからんこと言ってんだよね。
なんだっけ、純粋日本人の男性とか言って、
なんかあれはひどいなと思って。
なんかそんな感じ
ですね。で、バッハさんもひどいこと言ってんだよ、もし中止しても保険がね適用になるから IOC は何も困らないみたいなわけのわからんこと言って、まあ本当まあね、いろいろあるんですけども、はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取り町にぶたにより、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時から、ワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第244回目の放送もお別れとなります。次回は9月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イライライケレー。